海の上には虫のような小雨が降り続いていました。もうすっかり冷たくなった冬の海です。小舟に乗って沖へ出ている若者の漁師がありました。
一匹の魚も釣れやしないな、困ったことだ。
若者は朝からここに船を浮かべて釣りをしているんですが、少しも釣れません。もうお昼近くなったようです。とその時です。どこからともなく歌が聞こえてくるんです。耳を澄まさないと海の声にかき消されるような歌なんです。海が曇った365日、木の実も食えず草の実も食えず、鹿鳴く島はどんなに悲しい。99人の狩人が99の島を取り巻いて、親討つ子討つどんなに悲し
い。おやおや、なんと悲しげな歌だろう。誰が一体歌ってるのか。
若者は小雨の煙る海の上をぐるりと眺め回しました。すると遥か沖の波をかいくぐるようにして一頭の鹿が角を持ち上げてこちらの方へ泳いでくるではありませんか。歌はそのあたりから聞こえてくるのです。
鹿だ、鹿が海を渡ってこちらへ来る。
若者は驚いて船べりから網をさっと投げました。幸い鹿の角が網に引っかかりましたので、ぐいぐい引き寄せて船の上に上げました。見れば実に見事なオジカです。毛並みも銀色に光り輝くばかりです。若者は喜んで鹿を連れて浜へ引き返しました。その夜、若者は不思議な夢を見ました。夢の中に立派な神様が現れて、
海の若者よ、私は今日からお前の村に住むことにした。どうか社を作っておくれ
と申されるのです。
へい。
若者はこう言って伏し拝んだ拍子にパッと目が覚めたのです。
不思議な夢を見たものだ。
次の日、早速若者は村人たちに昨夜の夢の話と海から引き上げた鹿の話をしました。
海を渡ってきた銀の鹿はきっと神様のお使いじゃ。そうじゃ、それに違いない。みんなで夢のお告げの通り、神様をお迎えするお社を建てよう。
村人たちは力を合わせて神様のお社を建てました。
そうしますと何百頭もの鹿の群れが海の向こうの半島から渡ってきました。
向こうの島から銀の鹿、神様乗せて参られた。海辺に立って子供も大人もこう歌って喜びました。その後村人たちは
鹿を神のお使いとして可愛がったということです。